今国会で審議が進み、成立すれば来年10月に設置される医療版事故調査委員会。その背景にあるのが医療事故の増加です。日本医療機能評価機構によれば、2013年に報告を受けた医療事故は3000件を突破、過去最多を更新という状況です。どうすれば医療事故をなくすことができるのか、その役割を医療版事故調査委員会は本当に果たせるのか、今夜はこの方と考えます。医療事故の実態に詳しい弁護士の木下翔一郎さんです。木下さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
木下さん、この、医療事故なんですけどね、日本医療機能評価機構のもとに、報告されているのはおよそ3000件、
はい。
この数字はどうでしょう、実際実態を表している数字でしょうか。
日本医療機能評価機構の報告事例に関わっている医療機関というのはごくごく限られた医療機関でしかありません。
なるほど。
一線施設を下回ってます。
でじゃあ一部なわけですね。
一部です。
なるほど。じゃあ実際の、医療事故というのは正確な数字というのは把握されているんでしょうか。
医療事故については正確な数は把握されてない、それが今の現状です。
なるほど、
はい。
医療事故、医療事故と、医療事故の死亡というのはまた別だと思うんですけど、亡くなる医療事故が原因で亡くなる方の数字もそうすると実態は把握されていない。
そうですね。ただ過去にですね、はい、医療事故数、それから医療事故死亡例数、はい、それについて、カルテをもとに、検討してどれぐらいの割合で発生しているのかというのを調査した、調査報告があります。それに基づくと、約 0.3% の入院患者が、
はい、
入院中の良くない出来事、有害事象によって亡くなっている。さらにそのうちの半分が、予防できたであろう、予防できた可能性が高い、医療事故によって亡くなっているとされています。これを、年間の日本の、入院患者数について見ると約4万2000人くらいの患者さんが有害事象で亡くなっていて、その半数の2万1000人ぐらいが実は予防できたのではないかというふうに考えられています。
予防できたのではないかというのは、それは検証された結果ですか。
そうです、
なるほど。裁判に持ち込まれるケースというのはどのぐらいなんでしょう。
はい、そちらの方はですね、最高裁判所が医療裁判についての統計を出しておりまして、はい、平成16年に新たに起こされた医療裁判が1110件になります、で、その後だんだん減少していきまして、平成21年から24年間の、4年間は毎年700件、その、700件台で推移しております。
はい。そうすると裁判に持ち込むケース自体は
やや減っている状態です。
はい。よくですね、医療事故での医療事故、何ですか、死因というのは、医療関連事故の死因というのは非常に究明が難しいグレーゾーンだというようなことを言われますけれども、はい、どうなんでしょう、医療事故裁判の場合、裁判官というのは医療に対してはある種素人ですよね、はい、このあたりというのは、これは医療事故裁判というのは現状では公正な裁判が行われているというふうに先生は見ていらっしゃいますか。
個々の裁判が公正かというのはいろいろ言いたいところはありますけれども、一般に医療事故裁判というのはやはり患者側にとっては難しい裁判と、言えると思います、
はい。
データからしても一般の通常の民事事件の、訴えた側が勝つ率というのが 85% ぐらいあるのに対して、はい、医療裁判ではここ4年間は 20% から 25% で推移しています、訴えてもほとんどが負けるという状況です、また、医療事件の難しさというのはやはり、患者側とそれから、訴えられる側の医療機関側とで大きな力の差があると考えています。で、その力の差というのは、まず一つは専門知識、訴える側の患者さんというのは、医療の素人である。それに対して訴えられる側は、それについて詳しい専門知識を持っていると、またそれからですね、その診療経過事実というのが重要に裁判ではなってくるわけですけれども、それ自体にしても 当事者である患者さん自身が把握してないという事態は、うん、結構ご自身が医療機関にかかった時のことを考えていただければわかるかと思うんですけれども、まあまああることでして、うん、いざ裁判になって自分が体験した事実と違うぞというようなことを言われた時に、患者さんがそれを覆すだけの証拠を何も持ってないということもまあまあ非常に難しい事案です、う
ん、なるほど、まあ、患者さんの側のまあ経済的精神的負担も非常に大きいと。
大きいですね。医療事件では、うん、やはり第三者の意見、医師の意見を求めたり、場合によっては意見書を書いていただく、それから鑑定、裁判で鑑定などが行われることがあるんですけれども、はい、鑑定費用がかかってくる、それから大量の医学文献を集めて証拠として提出しなければならないということで、うん、通常の事件に比べればはるかに経済的な負担は大きいです。で、そもそも裁判ごとを抱えるということが一般の人にとっては大きなストレスになるわけですけれども、うん、それが長く続く、それも、大事な方を亡くした、あるいは自分自身が重い障害を負ったという中で行うというのは、これは大変、なかなか言葉では表せない苦痛だと思ってます。
なるほど。医療者側にとってはどうでしょうか。
医療者側にとってももちろん自分としては正しいことをやったつもりでいるにもかかわらず、訴えられたというのは、これはもう間違いなくストレスになるのは当たり前です、う
ん、なるほど。
裁判による解決というのをできるだけ、うん、避けられるものであったら避けた方がいいというのは、うん、これは医療者側に、患者側に限らず医療者側でも共通の願いだと思ってます。
なるほど。まあ、そういったこう噛み合わない現状というのがずっと続いている中で、はい、このじゃあ第三者機関に、まあ、しっかりと調査をしてもらって真相を究明してもらいたいという声がかなり患者の側からずっとあったわけですよね。
その通りです、はい、
これはずっとこの話が出ていたにもかかわらず、こうした第三者機関がしっかりと法制化されなかった一番の理由とは何でしょうか。
はい、今平成26年ですけども、平成20年頃、以前の自民党政権時代に一旦、第三者の医療事故調査機関というものを公的な機関として作ろうという案がまとまりかけました、
はい、
しかしその当時はですね、その医療事故調査機関での報告結果を、警察に、悪質な事案については警察に通知するという制度設計にすることによって、うんうんうん、善良な医療者が裁かれるようなことがない制度設計にしようとしてました。しかしそれが逆に、何か第三者の医療事故調査と言いながら警察の出先調査機関になっているというような批判を浴びて、私はそれは誤解だと思っておりますけれども、そういう誤解のもとにやっぱり医療者側が非常に強く反発し、制案には至りませんでした、
うん、なるほど。その調査結果を警察が採用することができるというところが引っかかった。
そうですね。
わけです、
はい、
警察が採用することができるという体制にしたときに、医療者にとってはどんな負担があるんでしょう。
そうですね。今も、医師法21条といいまして、医療事故が発生、医療事故、死亡事故ですね、死亡事例が発生したときに24時間以内に警察に届け出なければならないということが法律で定まっております、
はい、
で、警察の方はですね、一応そういう届け出を受けた場合にはやはり捜査をします。警察の職務としてですね、そうすると医療者としては、医療の過程の中で死亡事故が発生したにもかかわらず、あたかも、犯罪者として取り調べされるような形で、呼び出され取り調べを受けるということで、これは非常に、医療者にとっての負担となっており、前のその制度の下で警察に通知されて何か嫌疑をかけられたら、また同じような取り扱いを受けるということで、医療者としてやはり抵抗が強かったのだと思います。
なるほど。木下さん、この事故調査委員会の、まあ、最大の目的というのをもう一度整理したいんですけれども、はい、これは事故の真相究明と再発防止というふうに考えているんでしょうか。
はい、そういうのように考えてます、
はい、で、
基本的なあり方というものが去年の5月29日に取りまとめられておりまして、その中でも原因究明及び再発防止、それによって医療の質と安全を確保していくということが目的に定められております、
はいはい、原因究明というところで今前に引っかかったというその警察が入ってくるというところなんですけれども、再発防止のためには原因究明で、例えば警察が入ってきた場合に医者はその事実を全部、 こう言えますかね、そこで。
うん、その場面を見れば、うん、言いにくいのは間違いないと思いますね、
うんうんうん、ええ、でそこなんかすごくそこでなんて言うんですか、矛盾があるように感じるのは、医者がこう言いにくくなってしまうことによって真相究明という目的から乖離していきませんか。
はい、おっしゃる通り、それはその通りだと思っております。ただその後に続くのが、だから刑事免責をせよという声が聞こえてくるんですけれども、
お医者さんを免責すると。
そうですね、うん、はい、で免責をすることによって本当に喋ってくれるんだったら、それはそれで、はい、考慮の余地があるだろうと思ってるんですけども、はい、決して医療者が医療事故で正直に喋ってくれないのは、うん、刑事で処罰されるから、取り調べを受けるからだけではないと思っています、うん、要は、その他に、キャリアの自分のキャリアの中でミスを犯したということが明るみに出ることを嫌がっていたり、うん、あるいは職場内で何か就業規則上の懲罰を受けたりと、そういうふうなところにむしろ、抵抗があって正直に話してくれないのではないかなと思ってるので。
なるほど、保身のためにということ、
はい、まあ、一言で言ってしまうとそうなりますね、
うんうんうん、医者、まあ、これは性悪説に立った話ですけれども、それではですね、ではこの現在国会で審議中の医療版事故調査委員会は、そうしたさまざまな問題を、解決する切り札となるのか、この後木下さんに引き続き伺います。Jam the World Breakthrough。 今夜は医療事故の実態と国会で審議中の医療版事故調査委員会について、医療事故の実態に詳しい弁護士の木下翔一郎さんと考えています。木下さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半ではですね、医療事故の、まあ、真相究明という場面でですね、なかなかこう医師が、刑事罰を恐れて、または、まあ、保身のために、事実をしっかり言ってくれないんじゃないかという話でしたけれども、今回の医療版事故調査委員会というのは、そのあたりの解決策も含めた内容なんでしょうか。
実はですね、まだ調査の仕方については具体的なところは決まってません。いろいろな立場の人を集めて、先ほど言いました基本的なあり方というもので合意に至っており、うん、実際にどのように運営するかというところは、法案が成立した後、ガイドラインというものを策定して、そこで詳細を決めていくことになってます。
ということは、先に法律の枠組みだけ作ってしまって、まあ、2年ぐらいかけてですか、これから審議をしてい
く。はい、来年の10月施行を目指して今法案は提出されています。
なるほど、
1年半ですね。
一番 の, ポイントというのはどこなんでしょうか、はい、その議論の、
まあ、調査、今まで義務として調査をする必要がなかった医療事故についてですね、まず院内事故調査、当該医療事故が起こった病院で、うん、院内での調査を徹底しなさいということになり、はいはい、それを、さらにその院内事故調査の結果に不満がある場合には、 今回設置される民間の第三者機関に、医療事故調査を直接 行ってほしいと直接申請することができるような仕組みになってます。
なるほど。
なかったものがそういう形でできるということがやはり、ね、これは大きな目玉です。
大きな前進だということですね、はい。去年の4月にですね、全国医師連盟、これお医者さんの側ですね、
はい、
がまあこの事故調のまあ法改正案にまあ緊急声明というものを出していますけれども、はい、その中で今、木下さんがおっしゃった院内調査に関しては、これは医療機関の内部で利害対立があった場合に、はい、その医者個人がですねスケープゴートにされる恐れがあるんじゃないかという心配が、うん、出てますけ ど、それに対しての解決策としての第三者機関と、
第三者機関は使えると思います。その、医療者がその院内事故調の、調査結果に納得いかなければ、うん、第三者機関に届け出るということもできるはずですので、
はい、
これは患者側だけでは決してな、患者側の権利だけではないはずですから、
はい、
そこら辺は、使えるんではないかと思います。
なるほど。そしてこの、非常にポイントとなって第三者機関ですけれども、これはどんなメンバーが何人ぐらいでこれ調査をするんでしょうか、
はい、どれぐらいの箱になるかというのもまだはっきりとは決まってません、
うん。
これまで診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業というのが平成17年から行われてきておりまして、はいはい、現在日本医療安全調査機構というところが運営しています、
はい。
そこはその第三者機関を作るまさにモデル事業として始まったものなんですけれども、はい、そこの運営が参考になるのではないかと考えてます、
うん。
でそこはまだ、少ない数の医療事故を対象にしているものですから、
はい、
ものすごく多い数の人員スタッフを抱えているわけではないんですけども、それにしてもその中で、調査に当たっている人たち、運営にかかっている、関わっている人たちは事務方を除けば、8割9割方が、医療従事者ということになってますので、今度できる、新たな制度でもやはり医療従事者中心の制度になることは間違いありません。
なるほど。このモデル事業ではこれ全体で人数は何人ぐらいいたんでしょう。
そうですね、運営委員会というところがあるんですけれども、はい、そこに関わっている人たちが、30人ぐらいおりますね。
30人、
はい、
で30人の中で、医療従事者が8割と
8割ぐらい、はい。病理の先生であったり法医学の先生であったりとかですね、は
い、臨床のお医者さん何ぐらいで、はい、
臨床の先生が、臨床その方々を除く と、臨床に当たっている先生方が運営委員会に関わっているというのは、うん、ちょっと私が今思いつく限りでは、いないかもしれません。
なるほど。
で調査に当たるチーム、
うん、
そこの人選は、調査案件が発生するたびに選任されておりまして、
うん、
確か8名ぐらいの構成で行われていると思うんですけれども、
8名ですね、
はい、そこに医療従事者、もちろん医師だけではなくて看護師などが調整役で入ったりですね、はい、それから医療従事者以外に、患者側医療側で代理人としての活動をする弁護士なども入ったりして、うん、調査を進めております。
その8人の中でということですね、はい。そうすると調査に関わる人数自体はモデル事業ではまあかなり少なかったということですよね。
で今後の調査1件あたりの調査についてはやはりそれぐらいの人数でやっていくのだろうというふうに予想しております、はい。
なるほど。医療事故の原因というのは本当に多岐にわたるグレーゾーンだと思うんですけれども、
はい、
それ調査をする医療従事者が少なすぎるんじゃないかっていう声がね、医師側からはありますよね、はい。それからその専門医が少ないということと、委員がこう皆さんお忙しいから、そんなにこう関われるのかなというのがあるんですけども、このあたりはいかがですか、これ。
まさに解決していかなければいけない問題の一つであることは間違いないです。
はい、
で、ただ、今までは、これが片手間の事業として医療界で扱われてたと思うんですね。で、この医療安全、それから医療事故防止のために、
はい、
まさに医療界を挙げて本気で取り組む、それで片手間の事業ではないんだということで取り組んでいっていただく必要があるのだろうと考えてます。で、だからそのかな、そういう発想のもとに初めから医療者ないんだというところから出発せずに、
うん、
ぜひ、関わる医療者を養成する、うん、あるいは、自分たちも手を挙げてそれに関わっていっていただき、プロフェッショナルとして医療安全を図っていっていただくことにご協力いただきたいと思ってます。
なるほど。そこをこう近い頃から取り組んでいくということですね、
はい。
で これは、そうすると例えば この調査第三者機関の調査結果について、医師側からこう再審を要求することってできるんでしょうか。
第三者機関についてですか。
はい、
この制度としてはその第三者機関の調査結果が出た後にですね、うん、何か不服申し立てができるという制度は 今のところ予定されておりません。ですので先ほど院内事故調査の結果については、はい、納得いかない当事者は、
はい、
第三者機関に申し立てができるような形になっていると申し上げましたけれども、はい、今のところとしては、不服がある時の対応というのはそういう形になります。
なるほど。そうすると、まあ、担当したお医者さんの、再審請求というのは認められないと。
まあ、それを再審というのであれば、
はい、
第三者機関の結論に対して不服申し立てというのは、うん、制度としては今認め、設計には入ってないです。
入ってないということですね、
はい、それを全く無視するかどうかというのは今後のガイドライン検討過程の中でまた話が出てきて、はい、何か詰められる可能性はあると思います、
ね、はい、そこもなんかこう大きな議論になりそうなポイントかもしれないですね。
はい、
はい、わかりました。あとはそうですね、その第三者機関 の、メンバーになる、まあ、お医者さんですとか非常にこれ責任も重くなりますし、はい、たくさん拘束されると思うんですけれども、これやっぱりかなり覚悟がいる、引き受けるにしてはすごく覚悟がいりますよね、はい、お医者さん側としては、はい、
ね、本当に、それを考えるとあまり経験に物を言うのは非常に失礼な話にもなるとは思ってるんですけれども、はい、先ほども申しましたけれども、でも今まで医療の安全というのは、うん、特に1999年いろいろ医療事故が起こる以前というのはそれほど語られることがなかった話です。
表面に出てこなかったということでしょうか。
は
い、
それがこの15年ある一定の心ある、それではいけないと思った医療者の方々がまさに手弁当でやってきたところがあります、はい、それを医療界全体にぜひ広めていってほしい、それが私の願いです、う
ん、なるほど。これ今後この過失責任については今後は、はい、議論になっていくということなんですけれども、最初の話に戻って、刑事罰というのを、まあ、過失致死罪ですとか、そういうものを、まあ、警察介入させたりというすることによって医療事故というのは減るでしょうか。
いえ、それ自体は医療事故を減らすという動機づけにそれほど働くかというと、うん、そんなには関係してないと思ってます。
なるほど。
で、ただですね、これまでの歴史を振り返ると医療安全に、まあ、あまり関心がなかった医療従事者にとって、うん、警察が介入することによって重い腰をいやいやでも上げなければいけなかった、それによって医療安全の対策が進んできたという歴史的事実はあると思ってます。
日本でですか。
はい、例えば99年の、都立広尾病院事件であったり、それから、うん、その後、無罪判決にはなりましたけども、幾多の、3つぐらいの無罪判決がありました。その無罪判決を通して学会が医療事故調査に取り組むなどという取り組みも行われましたし、うんうん、医療安全が警察の介入によって正常な形ではないと思ってます、うん、進んできたというのがこれまで振り返った事実ではないかと思ってます。
そこまで荒療治をすることによって、ね、ということでしょうか。
それをもうそのような歴史をここら辺でピリオドを打たなければならない、
うん、
それをするために医療者の自律的な行動によって自浄作用によって、うん、第三者機関の事故調査というものを行ってほしいというふうに考えてます、
うん、はい、そうですか。もう最後にですね、だって一番こう事故がのことで、まあ、これ声を上げている産婦人科医とかですね、はい、まあ、例えば、こう車ですとか航空機飛行機なんかと違って、例えば産科医で絶対安全という前提ではないという意識が、うん、だんだんこう患者さんの方にこう薄れているんじゃないかと、うん、でそういうところまで考慮してやってくれるのかという声が医師側からもありますけれども、例えば医師不足だとか、もともと完璧 100% ではないという認識ですとか、はい、そのあたりもこれから議論をしていくんでしょうか。
そうですね、そこで私は教育であったり、それからメディアの役割にぜひ期待したいと思ってるんです。先ほどの推計による2万1000人の医療事故死亡者ということを考えると、はい、これは交通事故の5倍ぐらいの数になりますね。それに 30分で1人以上の方が、入院しながら亡くなっていると、事故でですね、はい、そういう計算になります。でそれを防止していくためにはやはり患者の立場の人、ひいては国民の人たちが、うん、みんなが、医療事故っていうのが一人一人の問題なんだと捉えて、はい、医療安全に取り組まなければならない、医者任せにしてるだけではダメなんだということを認識していただけなければならないと、うん、で交通事故 の安全教育のように、子どもの頃から教えてもらうというようなことも必要だろうし、
はい、
メディアの方も何か華々しい医療の成果だけを捉えるのではなくて、うん、医療安全という地道なものについてもぜひ報道していき、その重要性を訴えていっていただきたいと思ってます、
はい、そこは本当に大変重要な部分ですね、はい、木下さん、貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。